ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井小斎です。本日は2025年7月の28日の月曜日でございます。夕方でございます。いやいやいやいやいや、YouTube の方でもね、結構毎日動画を上げさせていただいて、もうこのラジオの、絵があるバージョンみたいな内容ですが、1時間ぐらいの動画をこう出したりしてるんですが、まあ、このラジオはねもう 2,3 時間っていうのは当たり前で、まあ、ある種ね、YouTube 焦って喋ってますのでね、こっちでは、まあ、我が家と思って喋らせていただきたいと思います。お元気でしたか皆さん。私はね5年ぶりにパソコンを買い替えまして、でまあ今は Mac を使ってまして、 Windows も、まあ、必要なので持ってますけどもね、ゲームクリエーションすると Windows 用に作らないといけなくて、というのはほとんど Windows ユーザーしか買ってくれない世界でして、 Mac 用は10分の1も売れないんでね、まあ、あの Windows 用に作るんですけど、Windows でちゃんと動くかのテストプレイとかでも、まあ Windows PC が1個あった方がいいよねっていうことで持ってはいるんですが、こっちはもう8年とか9年とか前の年季物になります。で、今のゲーム作りはだから 2D にしてから、いや本当にグラボいらねえんだっていうことに気づいて、でサブパソコンとメインパソコンがこう下克上したわけですけど、Mac mini っていうのをね、ずっと使っていて、私はね、やっぱパソコンの出す騒音が苦手なんですよ。それで静かなのがいいっていうことで、まあ、Mac mini っていうやつをずっと使ってきたんですけども、それ5年前のやつをまた使ってゲーム作りもやってました。でもこの夏、てきめんやっぱり暑くなる熱風を出したなっていうのが気になって、でもサーキュレーターの風を当て続けないとやばいんじゃないかっていう感じにもなってきたし、また何ですかね、その YouTube やろうとか思った時に、動画の録、まあ僕はライブはやってなくて、録画したものをもうそのまま YouTube に出してる感じなんですが、まあやっぱりコンピューターがねかなり熱くなってきて、まあ5年立ってるしっていうのと、あとやっぱ買い替えようって素直に思えたのはね、安くなってんすよね。で、Mac の回し物じゃないんですけど、 Mac mini が今のやつは一番安いモデルが 94,000円になっていて、それで僕5年前に買ったやつね、なんとね、もう恥ずかしい話が25万円もするのを買ってたんですよ。で25万円もするのを買ってたのは本当宝の持ち腐れという形でしたけども、そのまあこの250ギガモデルって一番安いのを買っちゃったから、ちょっとハードディスク少なすぎるなーなんて、まあ、ストレージ少なすぎるなーって苦しんではいるんですけど、10万切るのかっていうのが、まあ、衝撃だったのと、あとやっぱ圧倒的に処理がやっぱ早くなってそうなんですよね。その頭打ちの感があるじゃないですか。Windows PC 使ってると、なんかグラボごっついのをね、乗せていっても、なんかそれほど良くならないとか、詐欺なんじゃないかって話がずっと飛び交ってる中、Mac はね、地味にこっそり性能を伸ばしていて、で、Apple Silicon っていう、Apple 社純正の Intel じゃない、あの悪名高いというかね、もう最近どんどんダメになってる Intel 社の、インテル CPU を Mac も搭載してましたよね、ずっと。まあ、長いことね。もう、昔はね、Mac 純正だったのが、もう、無条件降伏みたいに、インテル入ってるようになったわけですけども、それが、今、Apple Silicon って言って、また純正のものに戻っていて、で、圧倒的に性能がいいよと AI も教えてくれて、 で電力消費とかもいいし、めっちゃ静かで、なんていうの、電気代まで安くなるよというからならばということで買ったのと、あとサイズがですねすごいんですよ。もう OL のお昼ご飯のねタッパー1個で済ます、あ、いわゆるダイエット中の OL ですよね。本当サラダだけしか食わねえんじゃねえの、そんなんで働けんのっていう OL のお弁当箱みたいな小さい、箱になってて、厚さはね5センチぐらいで前より分厚くなってるんですけども、まあ横に取る面積が本当に12、3センチですよね、それの正方形のお弁当箱みたいな、で角が丸く取れてるんですけどね。で、あの見た目もかっこいいですよやっぱり。で、まあ今何日か、まあいわゆるこの本体が変わるわけですから相当それで四苦八苦してはいるんですけど、やっぱおおむね素晴らしいですね。それと、マジックマウスとマジックキーボードっていうのは引き続き同じものを使えるので新たに買う必要は当然ないと。この辺も高いですからね。でも高いだけの値打ちがあるぐらい使い勝手いいんですよね。まあ Mac はやっぱずっと人間工学的にはずっといいんで、ついつい Mac を手放せないって感じで、で値段がね、Windows 半分の安さなのかというとそうでもないし、Windows パソコンって本当にサイボーグじゃないですけどね、なんかいろんな部品を寄せ集めて作るっていうのは当たり前で、まあ純正の〇〇みたいなのはほぼないよね。マイクロソフトが PC ね、作って売ってないっていうのもちょっと驚愕ですけど、大手とか有名どころというのはあったとしても、それでも結局部品の寄せ集めで作っているに過ぎないもんね。でまあそれはいいとして、別に Windows の悪口を言うつもりはないんだけども、Mac mini っていうのをまあ、新しくしました。でゲーム作りとか、まあ、動画配信とか、そういう作業ももう軽々だし、もう音が全くしないし、あと温度も、もうほんと冷たいぐらいなんですね。本体触ると。で、まあコンピューターの性能頭打ちなのかなって思ってたけど、それは例の NVIDIA の、グラボの話であって、で、Windows ユーザーって、こう、NVIDIA のグラボの性能と、あとその Ryzen とかの競合のことに目が行きがちで、CPU のことがちょっと二の次になってるよね。で、CPU ってまあなんかもう脇役でしょうみたいになっていて、ちょっと注意力が散漫になってる間にインテルがもうなんか性能低下してんのに値段倍にしたみたいなとんでもないことをやり始めてね、もうひどい話題になってますけども、まあ Apple の方はですね、こうしかもあれGPU 搭載になってるんですよね。で僕はもう 3D のゲーム作らないし、まあ、やりもしないんで、まあ、やる場合はそのゲーム機を買えばいいじゃんと思ってるからあれなんだけど、GPU も搭載で、マイクラぐらいだったら、できますよみたいな。で、マイクラぐらいだったらって、マイクラ相当重いゲームなんで、マイクラができるって素敵なことだよなと思うけど、まあ、今ゲーム作りが忙しいので、マイクラやってる暇はありませんがね。まあ、マインクラフトとかドラゴンクエストビルダー2っていうのはさ、僕大好きなゲームの系統なんだけど、ほぼね、ゲーム作りと同じ、レゴとかもそうでしょ？レゴとかもゲーム作りと同じことで、で、出来上がったものを、まあね、販売に回せるかどうかっていう違いで言うと、やっぱゲーム作りの方がね、まあ、ずっと奥が深いというか、やりがいを感じてますので、まあゲーム作りに今没頭してるって感じですけどね、うん。でまあまあ、そのゲームじゃない、パソコン買い替えたって話はあんま長々してもしょうがないんですけども、作ってたゲームね、オレジンギスカン、ザコチンと10人の妃たちっていうゲームが完成して登録申請したら突っ返されてまた落ちたんですけど、その理由っていうのはちょっと今回面白くて、女性のことじゃなくて男性キャラクターの顔が誰かに似てるやろうがいって言って怒られたっていうことで、まあ吉本芸人の顔をモデルに顔ぐら描いたらそっくりになりすぎちゃって、まあ落ちるかなと思っておったらやっぱ落ちましたということなんで、じゃあ書き直しますって言って書き直しにかかったら、これは大苦戦で、まあこの辺は YouTube で 詳しく実況的にやってますんで見ていただきたいなと思うし、チャンネル登録、高評価、いいねボタンなど、コメントもね、どしどし募集しているので応援していただきたいなと思うんですけども、なんかせっかく書いた、吉本芸人の英顔にもう違う顔に書き換えていく作業っていうのは、モザイクをいちいちかけていく作業がクリエイターにとってかなり、ダメージが入るのと同じように相当精神衛生上良くなくて、で出来上がったものというのは確かに別人になるからまあ使えそうなんだけど、その元の顔が持っていた魅力っていうのがゼロかマイナスになるので、もう見るに忍びんというか、二度と俺このゲーム自分でもう開かなくなるだろうなって思っちゃったから、これはいかんと思って、もう根本的に顔書き直さなあかんわっていうことで、ちょっと丸一日悩んで行き着いた結論が、その AI とかにさ、まあなんかそれっぽい顔書いてもらって、誰でもない誰か書いてもらってそれをモデルにするっていう手もやったんやけど、試しに。これはね、本当にやっぱ AI が書く誰でもない誰かっていうのはなんだろうね、やっぱり平均値的な気持ち悪さがあって、でそれをドット絵にしてもなんかそれがやっぱりね醸し出されてくるのでやっぱ嫌で、で結局どうしたかというと、明治の文豪とか将軍とか、幕末の維新の人々っていうのの写真ね、で一番古い写真っていうのがその百数十年前の写真って感じじゃない、でその写真をモデルに、書こうっていうことで書いたわけで、肖像権のことを調べたら、肖像権って本人が死ぬと相続はされないらしく、消滅するらしく、つまり死んだ人の顔はいくら使ってもいいみたいなんですけど、だからといってやっぱつい最近亡くなった人の顔にはですね、その呪いがかかってるわけじゃないんですけども、遺族、ご遺族があってですね、ご遺族がちょっと訴えてくる可能性もあるよねっていうことというか、まあいろいろある、まあいわゆるまだまだ生々しい、そのいわゆるこの問題があるというか、自民党政治家とかね、今中曽根さんの顔とか使ってもやっぱり中曽根審判の人々がやっぱり結構いるだろうから、怒らせてしまうっていうリスクはあるよっていうことで、じゃあ伊藤博文とか徳川慶喜だったらどうなんだっていうと、まあ今でもまあファンはいるだろうし、坂本龍馬とか土方歳三とかはもうファンも多いわけだから、あんまり無茶な使い方すればそれはいかんし、まあ、実際昔の人とはいえ実在の人物でご子孫もいることでしょうから、そのあんまり無茶苦茶な使い方はやっぱり人道に戻るということでそれはしませんけれども、まあ、敵国領主の、ね、族長さんをやってほしいという、つまり役者さんを雇うような気分で、でもこっちはお金がないんで無料の人でっていうと、顔のパブ止めですよね、顔のパブリックドメインっていう形で、結構その辺が浮上したんですよ。でそれ以上前になると写真がなんせないんで、結構歴史上の人物って言っても顔のモデルにする元ネタがないんですよね。で信長とか秀吉たちには肖像画があるので、あれもすごいことですよね。あれことごとく肖像画あるのっていうのはやっぱなんか優れた国の特徴かもしれませんね。だから早々残らないと思うんだけど、戦国武将級の人って必ず肖像が残ってますよね。でネットでそういうのを見っけたらそういうの顔描けるけど、でもたまにそういう資料のない、武将の顔ぐらい描かなきゃいけないぞっていう時は光栄さんも苦労してるんだろうななんて思いながら、でまあ結局光栄さんの方は今全部イケメンの韓流アイドルみたいな顔に、なってしまって、どれも同じようなテイストになってしまっているわけで、まあやっぱり光栄さんもだんだん顔ぐらいダメになっていったんだよななんて思うんですけど、で自分の方は今回文豪で、文豪じゃないや、明治時代の、まあ、人物の顔写真いろいろ、何十枚かドット絵で描いてみて、やっぱりいいんですよね、人たちのいい顔で、まあ、族長さんをやってもらって、主人公も、そういう人にやってもらってっていうことで修正ができたので、先ほど登録申請をし直しました。再申請しました。はい。でこれが通ればもういよいよ販売スタートということになるんですけども、まあ、今日はそのことも含めてですが、まあ、その一作品できて、でも間髪入れずに次の作品
の、まあ、あの制作にかからなきゃなんて思うんですけど、まあ、あのコーヒーを入れましたんでちょっと一息つきながら、まあ、あの反省会をしていきたいなと思うんです。でこちら YouTube の方でもなんか画像を見せた方が分かりやすいことは YouTube の方でもやるかもしれないし、もうこのラジオと特別住み分けて、考えてませんので、同じような重複する内容なしばしばなるかもなんだけど、まあまあまあまあ、ね、いわゆる見てくれる視聴者はそんなに重複してないだろうということもあるので、まあ、その辺はお許しください。このラジオをお聞きの皆さんも、ぜひともね YouTube で僕顔出しでやってますんで、僕の顔見に来て遊びに来てやってください。さて、タイトルは、ザコチンと10人のキサキたちから、変えましてデカチンと、10人のキサキたちに変えまして、でまあその光栄ジンギスカンをドシンプルにしたようなシミュレーションゲームで、で10人の、まあ、ヒロインたちを戦で勝ち取って、夜にオルドしまくれるというエロゲーになっておるわけです。でこれがやっぱつらつらも見るに、私がエロゲー作るんだって思った時にいつも頭にあるのがその何ですかね、光栄ジンギスカンのオルドシステムであったっていうことなんですね。でどうしてもこれをいつか再現せねばと思っていたんだが、その AI の進歩やゲームエンジンのこともだんだん慣れてくると、あ、もしかしてこれアンリア、あ、違う違う、RPG スクール MZ で作れたりしちゃわないとか思ったら本当にできちゃうということが分かりまして、それで作りにかかったんです。で7月9日ぐらいから作り始めたようなので、今3週間弱というところで完成しました。で最後やっぱりその顔グラの書き直しとかで手間取りましたし、かなり、スムーズだったのは女性の、まあ、全身ドット絵や、顔グラなどはめちゃくちゃスムーズにいったんですよね。でこれは特にモデルはなくて、こう、まあ、なんていうかアニメ調と、まあ、実写調の間みたいな、デザインの女の子たちの、まあ、エッチな絵というのや、まあ、そのエッチの前の絵みたいなのを、最初に描くんです僕は。でこれはものすごい集中力で描きますから、最初のお仕事でもうそのエッチ画像が完成すればもうあとは側を作るだけっていう形じゃないですか。でところが今回はそのいわゆるそれ以外の部分、シミュレーションゲームの部分やその戦争システム、そして、その旦那さんたちの顔っていうものを10人分作らなければならなかったし、軍師の顔も途中で必要になったと、主人公の顔グラも初めて、まあ、採用したわけで、今までは主人公の顔グラなんてものは、まあ、用いなかったわけですよね。で、まあ、そういうことで、まあ、おっさんたちを随分まあ、用意する羽目になったんですが、まあ、僕としてはエロゲーなんで、まあ、おっさんたちは何でもいいよという軽いノリで始めたんだが、これがおっさんたちの奥の深さにやられまして、試しに描いてみた吉本芸人の顔グラで、どんどん吉本芸人の豊かな顔に引き込まれていって、もう描けども描けども終わらないっていうぐらい、吉本以外の芸人も含めて、なんてみんな素敵なブサイク顔をしているんだと思って、ドット絵に描いたときめちゃくちゃ絵になるんですよね。で特になんか醜いぐらいのね、顔の人ってドット絵になるとすごく格調高くなって、だからダウンタウン松本さんとかね、あの宮根誠司とかね、ああいうね面の皮がねなんか深く刻まれたようなね、ああいうボツボツ顔みたいなね、ああいうのがねドット絵にした時にねめっちゃ絵になるんですよ。ですげえなすげえなって、最初は天皇陛下の顔を描いたら天皇陛下も綺麗なドット絵になるんですよ。やっぱり顔で商売してる人たちは違うなとか思いながら、それでまあどんどん引き込まれていって、必要なのは12人分の顔グラなんですけども、実際に100人以上の顔グラを、練習も兼ねて描いてしまいまして、まあ、タイムロスみたいなのはそこで発生しました。で、まあ、どうせ後で何か使い回せるわと思ってどんどんいろんな人の顔グラを描き溜めてみたんですが、残念なことに現役で今生きていて、しかもテレビコマーシャルなどで活躍される可能性のある人の顔グラというのは使うのは危険すぎるので使えないんですよね。 いや他人の空にだって、ね、言いたいところなんですが、これがですね、たかだかドット絵で描いてるのに確実にその人だって分かるぐらいにいるんですよ。特に本当にテレビタレントさんなんかは顔がいいので、でもまあネット有名人なんかもすごい面白い顔をしていて、誰がどう見てもこれはひろゆきだとかね、立花隆だって分かっちゃうんですよね。なのでこれはね、やっぱり、まあ、裁判とかになったらややこしいので使えないなということで結構、まあ、無駄に終わってしまって、まあ、練習にしかならなかったって感じですね。で、できれば顔グラとかって書き溜めておいて、で、なんか必要になった時に流用できた方がいいので、そういう意味ではやっぱ今活躍しているタレントさんの顔とか女優さんの顔よりはもうなとっくになくなっていて、 できれば、まあ100年以上前の人の顔っていうのがいいんじゃないですかねっていうのがあって、で、まあ、そういうのは、まあ、いわゆるノーベル賞受賞者とかね、外国人とかまで入れると結構あるでしょ。あとですね、そのなんていうんですかね、まあ、名もなき普通の人たちでもですね、こう顔を使っていい人たちがいればめっちゃ助かるんですが、残念ながらそういうサービスは多分ないのかな。だからね、今生きているみんなの顔でも本当唯一無二の顔なので、その顔だけのデータをね売るっていうのはあるかもしれないんですけど、まあまあね、いろいろプライバシーの問題もあったりするので、結構人の顔っていうのはね、みんなの持ってる顔っていうのはね、値打ちがあるんだよなっていうことはね、まあ、だから自分の顔も値打ちがあると思って、だからまあそのうちね、自分の顔を元にねドット絵描いてやろうなんて思うんですけど、だ自分の顔を ね写真みたいな撮るのが存外難しくてね、なのでなかなかあれなんですけど、とにかくね、皆さんもね、自分の顔とかも使えますからね。で、まあそういうふうにそのまあいうエロと関係ないとこですよね、おっさんたちの顔ですよね。でもこれにね、手間暇を取られたのは反省点でもあるんですけど、その一つやっぱ大きなことに気づいたんですね。というのはその、まあ、今回はシミュレーションゲームで、2回ぐらい前にそのドラクエ風の RPG エロゲーっていうのを作って、で別に戦闘とかレベル上げをしないといけないことはなくて、もうクリア後に最初の街に戻ってきた勇者が我が物顔でその辺の女の子にやらせろって言えてしまうゲーム、まあ、戦後のゲームですよね。で、そういうドラクエみたいなゲームを作ったから、もう街一個だけしか作ってないんだけれども、でもそれを作った時も結構武器屋の親父とか酒場の親父とか道具屋のばあさんとか、つまりエッチのターゲットになる人たちじゃない通行人みたいなやつや覗き見をしてる青年とか、まあドラクエにいつもいるような子供とか、そういうなんか老人とかそういう NPC ですね。で、そいつらを街のいろんなとこに配置しないとやっぱり街らしくならない。で、そうするとそいつらっていうのは一つぐらいのセリフは持ってるものだっていうことでやっていくと、あ、エロとは関係ない人作っちゃってる、これ時間の無駄かもって思うことは多々あったんです。ところが意外にもそうではないなと。つまりなんていうんですかね、まあ、セックスの対象にならないおばあさんとか、あとおっちゃんとか若者とか子供とか、そういうのがいて何か一言情報をくれるっていうのは結構エロに間接的に貢献していて、で、そのお目当ての可愛い子ちゃんがいたら、じゃあちょっと宿屋まで来いみたいな言ってエッチができるわけですけど、その究極的に簡単にゲームを作るならば、もう最初から宿屋の部屋で、でも女の子が3人並べられていて、正座させられていて、で、お前、お前、お前って選べば、すぐベッドでエッチっていうのが、一番早いし残酷じゃないですか。だから僕はこういう、もう、この即やりゲームみたいな、そのエロゲーをね、得意として作ってきたんですよ。で、まあそれだったらもう本当1週間でできちゃうんですよね。なんですけど、まあ、少しその何のね、まあ、 努力もしないでエッチができる状態っていう、もういわばハーレムですかね、そういう状態のゲームをずっと作ってると、だんだんやっぱりちょっとはゲーム性が欲しいっていう風に、まあ、感じるようになって、そのドラクエ風のやつは街とかに女の子が隠れてたりするんですよね。でその隠れてたりする人間を見っけて、で見っけた言うたらもう宿屋みたいな感じなんですね。で、まあでもそれでも多少でも街中を歩いて回って情報収集もしないといけないとか、まあそのドアが開かないから鍵を見っけてこないといけないとか、まあそういうようなことっていうのは、あのちょっとした障害ですよね。最初から全員とやれるわけではないっていうね。で、そういうことをあの考えたときに、やっぱりこの、ちょっとしんどいものっていうのがあった方がいいってことは、身をもって知ったわけ。売れ行きにどう貢献してるかっていうと微妙なんですけどね。で、その次に、だ今回作ったのはシミュレーションゲームで、いわばこう、戦をして、たくさんの血を流して、その美女をゲットする。その美女と夜にエッチするっていう、まあこういう流れになってるわけです。で、僕は最初オプションで、全員と最初からやれるボタン作っといてあげようって思ったんですけど、テストプレイしてみて、つくづくそれがあかんということを気づいたんですね。最初から10人の美女とやれる状態で始まると、何が起こるかって、とりあえず10人分のエッチ全部一回見ようみたいになる。で、しかも1人2種類のエッチを用意したんで、20回セックスをすることになる。で、その時はもう、1回見てるだけだからっていうので、チンコのスイッチを切った状態で、全員分見ますよね。で、一番自分好みの妃を選んで、じゃあオナニーしようっていう風な、こういうね、エロビデオを借りてきて、8時間とかいうすごいなんか、総集編みたいなエロビデオを借りてきて、じゃあどこで抜こうかって言った時に、8時間全部1回早送りでダーッと見てから、あ、この辺がいいぞっていうことで、そこに巻き戻して抜きにかかるみたいなのって、すごい疲れるし、あまりいい体験じゃないですよね。なんか、作業に近いというか。で、やっぱり、なんていうのかな、こう、持って生き方が巧みならば、もういきなり、エレクトするだろうと思うし、よくテレビドラマとかであるエッチシーンっていうのは、やっぱりエロいですよね。時代劇に出てくるようなエロシーンとかって、なんかエロく感じるわけです。で、それはテレビだから、いろいろ制限があって、あんまり露骨に見せられないよという条件の中で、それでもお茶の間が静まり返るぐらいのエロは見せますぜ、みたいな、そういうことですよね。で、そういうふうに人間ってやっぱり多少その禁欲的なことをさせられた方が興奮できるわけで、もうその東南アジアのどっかの国みたいにフリーセックスでなんぼでもおやりになってっていうような感じで女の子がずらーって並んでるっていうのはね、まあ一瞬天国なんですけど、すぐに飽きるっていうか、やっぱりワクワクしない。だからクリスマスのプレゼントが朝起きたら10個並んでたら、とりあえず10個箱を開ける だけでも大変だし、ああ1個目これか、これ欲しかったんだ、2個目これか、これもいいね、3個目これかって言ってダーッと並べていって、でなんかね、虚しさというか、やっぱりクリスマスのプレゼントはなんだかんだ言っても1個ぐらいがいいと思うんですよね。で10個とかお金持ちだったら10個とかでもね、プレゼントされるかもしれないけど、大体人間はそんなに喜びをその飽和状態になってしまうといちいち感じてられないわけですよね。となるとやっぱり僕は自分でテストプレイしながら、まあ、やっぱ思ったんですけど、一つの国を、まあ、戦争で取る、そして相当な損害が両軍に出た中で敵の嫁さんをゲットする、でその日の夜にその嫁さんとエッチをする、で次の戦争の準備にかかって、でよその別の国に攻め込む、で同じように勝利して2人目のお妃をゲットして、そのお妃とエッチする、そしてじゃあ次は3人目だっていう風に、やっぱり あの一人ゲットするのにも大変な思いをし、そしてそのゲットしたらもう即やりたいですよね。そこまでしてあの兵たちを死なせてまで自分の欲望のためにねゲットしたわけですから。なのでこれはやっぱり健全なプレーっていうのはそのエッジを最初から全部できることではないんだなっていうのはつくづく感じたとこなんです。でそれで言うと例えばドラクエみたいなレベル上げですね、レベル上げでレベル10になったらじゃあ1人目の女性とエッチできる、20になったら2人目とできる、30になったら3人目とエッチできるっていう風な、まあこういう仕組みを搭載すると、まあ猿みたいにレベル上げ頑張るでしょうねみんな。で多分堀裕二とかそんなゲームずっと考えてたと思うんですけど、やっぱファミコンとかの制限では絶対にできないんですよねそういうのは。なのでまあそれでもファミコン時代のゲームに何とかしていろんな形でエッジを仕込んでね、裏技みたいに仕込んでましたけれどもね、なんか15分待つとかね、なんかいろいろ仕込んでましたけど、まあドラクエみたいにこうレベルが上がるとよその隣のエリアまで行けるようになるみたいなことってあるわけですよね。ゼルダで言うとやっぱあのややこしい謎解きを解くとドアが開いて、神殿の奥に行けるわけで、だあれのパズルゲーム的な部分のご褒美がエッチだったらやっぱ猿みたいになってやるだろうっていうのはまあありますよね。だからまあエロゲっていうのはその構造は単純なんですが、そのやっぱりそこにそのちょっとした障害っていうね、そのいきなりは見せませんよっていうじらしっていうのはあのこれもねやりすぎると鬱陶しいだけなんですけど、あの程よくねやっぱスーマリみたいなゲームなんだけどステージを1個クリアするごとにピーチ姫がちょっと脱いでいくみたいな、そういうご褒美はねやっぱでかいよねっていうのを思うわけですよ。こんだけ言っても意外とそういうゲーム作ってる人多くないんで、まあみんな意外と東大元暮らしなことには気づかないんだよねって思ったりしております。はい、コーヒーを飲んでたらちょっとうんちに行きたくなったんで、トイレ休憩をもらおうかな。うん、はい。でまあ YouTube の方でもですね、そのゲーム作りをこう解説したり実況していくようなあのことをやっていってるんですが、そのエロと非エロを交互に作っていこうっていうふうに今考えていて、その性欲っていうのはやっぱりあの消耗する資源なの で自然にチャージしていくタイプの、まあ、パラメーターですので、エロエロエロエロじゃなくてエロ非エロエロ非エロエロ非エロっていうふうにあのゲーム作りしていった方が絶対精神衛生上もいいだろうっていうことで、それで、ですから次はヒエロのゲームを作ろうかなっていうふうに、まあ考えておるわけなんです。ただ、本当のとこ言うと、もうすぐにでも次のエロゲ作りたいぐらい、結構今回作ったゲームは、もうエロくない部分に手がかかりましたからね。もう一週間ぐらいはエロくないことをずっとやってましたからね。なんですけども、あのね、やっぱ、僕その別に、エロゲーばっか作らなくてもええんやないかっていうのは思うんですが、エロくないゲームを今度作った時にね、売る場所がないんですよね。いやいや、DL 同人とかでも売れるんですけどね。まあ、エロくないゲームも売ってはいるんですけどね。で、その Steam とか有名どころはね、結構ね、きついというかね、100ドル最初にね、向こうに送らないといけないとかね、審査に1ヶ月ぐらいかかるとかね。なんかもう、すごい大変なんですよ。まあ、アメリカの会社ですし、そこだとなんかいろんな契約書とか英語で、サインしないといけないとかね。なんかまあ、いろいろめんどくさい感じもあるんです。で、そうなんですよね。なんか、もうちょっと、手作りゲームを楽に販売できる世界ないのかなと思っちゃうね。スイッチとか、ああいう、ね、コンシューマーゲーム機でっていうと、インディーの作ったゲームみたいなのあるけど、あれすごいハードルクリアしたゲームだけが、まあ、インディーで、ああいうスイッチでね、まあ、販売されたりするんですけど、 そう簡単にはね、やっぱコンシューマーゲーム機で売らせてもらえないっていうのもあって、なかなか大変ではあるんですよ。で、まあ、エッチじゃないゲームの場合は、どうやって、まあ、売っていくかなっていうのは、それこそ YouTube とかで作りながら、ファンを増やしていって、手売りするみたいにちょぼちょぼ売るしかないのかなとも、まあ、思いますし、売り上げを伸ばすっていうのは僕、本当苦手中の苦手で、全然相変わらず売れてませんよ。うん。で、まあ、しょうがないけどね、売れてほしいのは山々なれど、うん。で、やっぱ、自分の好みっていうのがどこまで行ってもやっぱ少数派なんだろうなっていうのは、まあ、案の定でございます。はい。で、でも理解者は少なくてもいるっていうふうに思ってて、このラジオと一緒で、まあ、少なくてもやっぱり熱い仲間たちがね、できると思ってますんで、めっちゃやりがいがあるんだと思ってやってます。はい。で、まあ、多分この、今日やった登録申請で、通ると思うんで、通ったらもうのんびりしてられなくて、もうどんどん次回作作りにかからないといけないから、そういう意味では最近ね、作品が完成して登録申請も終わってほっと一息つくときにね、どれぐらいホッとしていいかっていうかね、ホッとしすぎるとね、もう腰が抜けてしまうような気もするよね。なんか二度と立ち上がれなくなるというか、燃え尽きてしまうというか。で、だからもう、着々とね、その、次の作品の、まあ、企画を、まあ、始めたいなぁなんて思ってるんですけど、ただ、エロゲーの次にヒエロゲーってなると、ヒエロのゲームっていうと、まあ、結構ね、エロゲーほどはっきりと何を作ればいいっていうのが見えてないから、ちょっとどうしようかなと今思ってます。だからあれだね、YouTube で、今まで作ってきたアドベンチャーゲームの作り方とか、シミュレーションゲームの作り方を解説する動画を作ろうと思う。で、それ自体が、まあまあ手間で1週間とか食うから、まあ、ゲーム1本作ったぐらいの、まあ、労力になるから、それで、その次にまたエロゲーを作ろうと思う。もうエロゲーを作ってる間はもう YouTube とかであんまり見せれないから、そうね。エロゲー作っても売れてないんだけど、売れてないと言っても0円ではないから、やっぱね、やらないよりやった方がいいっていう、やらないよりマシみたいなとこがあって、エロゲーを作る手もね、なんか、止めたくないのよ。うん。なんだろうね、これ。うん、変な状態かもしれないんだけどね。で、まあ、エロくないゲームは、売れっこないだろうっていう世の中の情勢があって、でも売れるとか売れないとか関係ないじゃん。やっぱり、自分の欲しいゲームを死ぬまでに作らなきゃっていうのがあるから、作っていこうと思うわけで、まあ、ガンダムとかパトレーバーの、まあ、半剣物の二次創作のゲームをちょっと作っていきたいんですけど、結局こんなの作っても売れないから、二次創作のゲーム。販売基本的にはできないから、まあ、何のために作るのかっていうと、YouTube で、まあ、一緒にみんなと作り方学んでいくために作るみたいな感じかなと思ってます。で、まあ、ヒエロのゲームは、どっちにしても、エロゲーよりも売れないはずだから、まあ、エロゲーを作る合間の時間稼ぎとも言えるよね、当分は。うん。で、エロくないゲームのすごい面白いものが、世に出せるのかっていうと、うん、私は天才でも何でもないから、そんなことは考えてないね。で、ただ、なんか、ファミコン時代のやっぱ名作ゲームを見ているときに、あそこをもうちょっと良くしたらいいのにって思うことが多々あるので、ゲーム作り直し運動っていうのは多々考えますね。でもそこでやっぱ出てくるのが、ちょっとやっぱりエッチが欲しいよっていうようなことだから、エロゲーになるんですよね、結局ね。うん、だから、これちょっとご褒美エッチあった方がよくねみたいに思うこと多々あるから、だからそうなるとエロゲー作りってことになるわけね。ヒエロで、それでも どうしても作りたいゲームっていうと、もうガンダム系のゲームとかパトレーバーとか、うん、まあ好きなアニメのそのゲーム版みたいな、そういうのぐらいしかあんまり実はないですかね。うん、で、まあ戦争のゲームとかもそうですけどね。で、シミュレーションゲームとか、あの念願のシミュレーションゲームを今回作りまして、でやっぱり良かったなって思う点とそうでもないなって思う点は両方あって、まあ、作るのは物量がでかくなるんでない、シミュレーションゲームっていうのは純粋に自分で自分を苦しめる行為ではあるなと、自傷作業みたいなね、自傷行為のような部分はあるなと思いました。でもその自分以外の、まあ、プレイヤー以外の、まあ、CPU が何かこう兵力を増やしているとかね、国をでかくしているみたいな、そのいわゆる一人ぼっちのプレイヤーに他の中コンピューターが遊び相手になってくれるというシミュレーションゲームの構造はやっぱり感動的なんですよね。で、だからこそシミュレーションゲームって言うんでしょうけども、なんだけど、そのコンピューターのいわゆるやることっていうのは、その本当にややこしいことをやるのがいいのではなくて、それっぽいことが大事なんだよなというのはやっぱり思いました。で、もう光栄さんって結構最初の頃ぐらいからもうこれが出てるんやけど、ジンギスカンって2が幻聴飛士っていうのが出てて、で、これスーパーファミコン版とかがあれで、僕は PC98 でやってたけど、なんとファミコン版も出てるんですよね、幻聴飛士って。要はファミコン版にあんな入ったなと思うんですけども、で、ファミコン版の動画見てて思ったんですが、これ PC 版でも何でもそうやったんですけど、戦闘になった時に、その、やたら時間かかるような、システムなんですね。で、まあ、ナムコ三国志の戦闘システムを一部真似たのかなと思うような感じもあるんですけど、なんですかね、こう、もうすごく時間がかかっちゃって、もう絶対イライラするよなっていうような戦闘システムで、でも、あ、光栄って、これ、ジンギスカンの2の幻聴飛士って結構昔のゲームなんですけども、シミュレーションゲームって、オギャーと誕生してから数年でもう破綻してるなって思った。だからその情報量が変数が増えてね、でそのまあヘックス戦とかもすごい時間かかるってことは、まあいろいろなもう選択肢があるってことですよね。でそういう状態にしてしまって、ゲーム性がもう全然損なわれているっていうか、あのゲームやったら時間かかるからなぁみたいな感じですよね。じゃあオート戦闘がいいかっていうと、オート戦闘は色気もこそもないしなっていうのがそれで、あと武将とかの数もノーホーズに増えていくし、あとコマンドですよね。コマンドも一度たりとも減ったことがないんじゃないかっていうぐらい増えていきますよね。で、あれね、結局今回作っても思ったんだけど、戦略ゲームのコマンドって言うたらほとんどが外れで、そのやらんでもええことをプレイヤーがやってる間に他が強くなっていってしまう。でその他の CPU もなんかやらんでもええことやっとって、のんびりやっとったら滅ぼされてしまうみたいなことなんやけど、要はコマンドがいっぱいある増えるっていうのはプレイヤーにとってはなんかミスを誘うだけなのよね。でもコマンドがあまりにも少ないともう揺らぎが発生しなくって、何遍やっても同じ結果になっちゃうから、だからコマンドっていうのは1個か2個は外れが入っててもええと思うんですよ。で例えば情報を見るみたいなやつありますね。忍者を使って他国の情報を見るみたいな1コマンド使ったりしますけど、あんなんはコンピューター側は使いませんし、何ですかね、言うたら、プレイヤーにとって、ほぼ 無駄な、まあ、1回コマンド消費するっていうようなことですよね。で、まあ、なんか他にもいろいろ、だから無駄かと思うようなコマンドもいっぱい、あって、で、その時間を無駄にしてる間にだんだん不利になるっていうような、ゲームデザインになってると思います。で、光栄さんのゲームは好きなんやけど、光栄さんに対して、まあ、批判的な部分も強く持っております。で、ナムコさんとかが、その、光栄さんのゲームを もっと、純粋にエンタメにできないかって言ってやってる感じもあるんだけど、あれもなんか抜本的には良くなくて、光栄さんの影響を強く受けすぎてるなって思うんですよね。ナムコのシミュレーションゲームは、オリジナリティにやや欠けるなというところがあって、いや実際やったら面白いんですけど、対して光栄のゲームとそのプレイ感が変わらないなっていうふうにはやっぱ思いました。うん。で、次作るなら、当分シミュレーションゲームは作らんでええなという気もあって、次作るなら、どんなゲームを作りたいかなって、今から自問自答しますので聞いてください。そうですね。一番いいのはアドベンチャーゲームですね。で、今までアドベンチャーゲームと言うても、最初から全員の女の子とエッチできる状態で始まって選ぶだけっていうような状態でした。で、これを少しややこしくすると、例えば女の子たちがいるんだけど、すぐにはさせてくれないと。で、いろいろな、まあ、アイテムを拾ったり、女の子の弱みを握るようなことができた暁にはエッチができるということですよね。つまり、会社なら会社の中を歩き回って、いろんな人と会話をして、噂などを聞いていって、それで証拠品を見っけて、みたいなことをすると、その、女の子とエッチができるようになるというふうな、まあ、ゲーム性ですよね。そういう、ものを、まあ、やっておくとエッチができるっていうゲーム性は面白いと思うし、例えばそのいろんなね、その大家さんが隠しカメラを、まあ、設置して、その隠しカメラになんか不倫の現場が映ったりすると、それをネタにエッチを迫れるみたいなこととか、あるいはなんかオンラインカジノにハマるように仕向けて、で借金を作ったところで家賃タダでいいからさせてって頼むとか、そういう風に持っていけますよね。つまりなんかちょっとゼルダ的なパズルゲームをさせて、で、エッチできなかった人とエッチできるようにするっていうようなことが、ちょっと作ってみたいかなって今思ってるとこですね。だから、そうそう、思い出した。次に作るのはね、ここで宣言しときますが、たけしの挑戦状、たけしの挑戦状スタイルのエロゲーを作ろうと思います。はい。で、これは、横スクロール、オープンワールドゲームみたいななってるんですよね。たけしの挑戦状は。で、あれを作って、で、まあ、ジャンプとかはちょっとできないんだけども、会社の中とかをこう移動して回って、それで、エッチをできるようにするっていうゲームを作ろうかなと、思います。はい。まあ、そんなところで。いろいろラジオでね、今まで、まあ、企業秘密や言って黙ってたことも、まあ、喋るようにしてますのは、まあ、YouTube であんだけ見せてるからなんですよ。で、まあ、なんかあまり隠しとってもしょうがないのか、隠しといた方がいいのかっていう問題はずっと悩みがありますけれども、まあ、自分でやっぱり思いつきを、結構素早くゲーム化できる時代やから、もう言うたからには、 まあ、早作らんとねっていうことですね。まあ、人に先を越されてね、あのパアイデアを取られた上に大儲けでもされた日には悔しいですから、まあ、そういう意味ではあの自分でもう作るぞって、思ったんはもうアイデア言うてもいいんちゃうかなと思いますね。それで真似して、まあ、作られて大ヒットされてもしょうがないけどね、それは、うん、もうどうしてもやっぱ売れる人と売れない人って、ね、持って生まれたものがあるのか、しょうがないなと思ってますけど。で、まあでもね、まあ知る人ぞ知るでもいいし、まあ死んでからやっぱ評価されるとかね、こんな、まあ言うたら当たり前ですよ。クリエーション界隈では当たり前じゃないでしょうか。死後、その値打ちが認められたとかいうのはもう当たり前やと思うから、なかなかね、やっぱ創作活動とその売り上げがイコールで比例して伸びていくっていうのはな、まあ本当望み薄の世界なんですけど、あそこにあるリックドームのプラモデルがめっちゃかっこいい。自分で作ったリックドームのプラモデルを斜め前から見た時の角度が死ぬほどかっこいい。なんなんこれ、やばいな、やばすぎるやろ。うん、ちょっとごめんなさい、映像ないと分かんないこと言っちゃいました。かっこいい、かっこよすぎる。で、やっぱりモビルスーツガンダムとかの SD のドット絵も描きたいし、まああれですね、ガシャポンウォーズのやっぱりバトル、アクションバトルを、まあ、できれば再現できればなーなんて思うけど、あれはアクションゲームやからな、あれを作るのは容易ならざるやと思うんやけどな。うん、まあ RPG 作るじゃダメでしょうね。で、うん、アクションゲーム作るが、まあその同じ会社からね、まあ出る出ると言ってなかなか出ないんですけど、苦戦してんのかもしれませんね。あのアクションゲームって本当にいつも言ってますけど、簡単のようで簡単やないんですよ。まあリアルタイムで何でも動くんでね。で、でも世の中のアメリカ製の、まあ、ゲームエンジンほとんどがアクションゲームツールなんですよね。で、日本のメーカーがじゃあアクションゲームを作れるゲームエンジン出してるかちょっと本当に出してないですよね。だから面白いもんですよね。日本のゲームメーカーこんだけあるのに、ゲームエンジンは RPG 作る、ティラノビルダー、ウルフなんとか、それからバキン、全部アクションゲーム作るではないんですよね。頑張ればアクションゲームを作れるとは言いますが。で、まあ、アクションゲームを作りたいんだったら今、ゴドーがいいような気はするんだけど、それもアメリカなんやけど、アクションゲームってアクションだけしとってもおもろないよねっていうか、もうやり尽くされてるよねってつくづく思うところで、なんかね、プラスアルファの面白みを絶対に入れないといけないんじゃないっていうのはすごく感じるところですね。だから普通にね、ステージ1個クリアするたんびにエッチな映像を見れるみたいな、エッチな画像を見れるとか、なんで作らへんのやろうって思うぐらいね、簡単に作れそうなエロゲーシステムやと思うんですけど、うん、まあパズルゲームとかね、ああいう倉庫版みたいな、ああいうパズルゲームとかってやっぱご褒美にパンチラの一つも見れたら猿みたいになってやりそうやしね。なんでそういうゲームあるんかな、探したら、うん、なんかバッチリなもんは意外とないなーなんて思うんですけどね。まあもう とにかく情報氾濫時代に何でもエロいもんも AI に書いてもらえばいいやんみたいな時代になるんだろうけど、なんだろう、その苦労せずに手に入るっていうのはやっぱり人間対して感動しないよね。でも苦労めちゃくちゃしたいわけじゃないんだよね、程よい苦労をしたいんだよねっていう、まあそれほど大変でもないんだけどっていう、そういうね、心地いい苦労っていうのをいかにプロデュースしていくかなんじゃないのかな。うん、だからまあ AI に手伝ってもらうにしてもね、 なんか正解を教えてじゃないよね人生って。うん、やっぱりその作る過程が楽しいし、成功する過程が楽しいし、成功は自分の力で成功したいんだってみんな思ってますよね。親の力とか運が良かったとか AI の力で成功したっていうのは楽でいいけど、あの自己肯定感は一つも上がらないんでね、やっぱ自分で自分を褒めてあげたいっていう時がやっぱ一番人生で気持ちいい時だと思うんで、なんかねやっぱ自分の力で得たっていう経験を僕もしたいし、ゲームのユーザーとかにもそういう経験を味わってもらうっていうのがいいんじゃないのかなと思っております。はい、というわけで、まあ、今、まあ、幸い忙しゅうしておりますけども、まあ、貧乏暇なしみたいな忙しさですが、まあ、慌てず騒がずに考えをね、ただそのこのラジオでねずっと考えるだけで手が進まないのも問題やし、考えもしないでゲーム作りとかとりあえず作り出す人もやっぱり時間の無駄してるから、そのバランスですよね。だからこのラジオそして YouTube っていうのと、このゲーム作りっていうのが三角貿易みたいにトライアングルでこう面になっていくっていうことが、まあ一番理想なのかなと思っていますし、なんやろうな、その、まあ、顔の見える、エロゲークリエーションって私が作りましたみたいなのって別にいらんかなとは思うんですけど、その僕の場合は結局みんなに顔さらして、で、まあ、こんなおっさんが作ってまんねん、もう大変大変って言いながら、売れへん売れへんって言いながら、無様な様を、まあ、晒していって、で、同情を買いつつ、まあ、でもすごいやろ、俺のゲームすごいやろっていうのも、ドヤ顔をかましつつ、まあ、やっていくのが、結局自分の宿命なのかなと、思うところがあって、まあ、充実しております。まあ、世界が、あとは持ってくれることを祈るのみですね。はい、皆さんのお便りとか、あ、そうそうそうそうそう、ちょっと今ここにお便り用意してないんで文面読めないんですけど、とある方からそのこのラジオ、何年か前のから消されていってるよっていうお便りが僕のとこに何通か届いて、それをこのラジオで言うて、いやーシーサーブログ頼んないねみたいなこと言って、YouTube 始めたきっかけにもなったって言ったんですけど、その方のお便りですと、シーサーブログの方のそのラジオの過去データは全部見れるらしいです、未だに。なのでその間違った情報じゃないですかっていうことで、僕の方確かめないのも悪いんですが、10年以上多分続けてるこのラジオの、まあ、過去分ね、第1回目から、講談レコンギスタの、まあ、パソコン用のホームページみたいなところをシーサーブログからだと過去分全部聞けるみたいですね。それはちょっと確かめてはいないんですけど、で、まあ、そういうお便り、いただきましてありがとうございます。本当に僕は49歳なんですけど、まあやや IT 音痴だし、情弱だし、あとのんびりやすぎていつもね、自流に置いていかれるタイプなんで、本当に素直に助けていただいてありがとうございますって感じだし、皆さんに助けてほしいっていうのはもう年齢的にも正直49なんで、もうみんな助けてって助けを求めないと生きていけないみたいな部分はもう認めざるを得ないなと思ってます。何でも自分でできる人っていうことは全くなくて、料理とかは自分で作りますけどね、もう失敗もようしますしね。まあそんなね、まあ就職氷河期世代クソったれ人生、独身だし、本当はね結婚もしたかったし子供も欲しかったんですよ本当は。ただまあそういうふうななんかいろいろなものには恵まれなくて、だからといって今を恨んでるわけではないんですけども、ただまあなんか選挙の結果で日本がなんかめちゃくちゃなるんじゃないかって思った時に、しめしめなんて思ったりとか、その そうら言わんこっちゃないって思ったりとかしないこともないこともないです。僕ね、参政党とかって入れませんよ、入れませんけど、これね、僕ね、40年前に僕言ってたことそのまんまなんですよ。参政党、40年前言ったら僕9歳、僕学校で9歳の時学校の先生と戦ってたんですけど、参政党の神谷さんみたいなことをずっと言ってたんです。で、僕ってこれで分かりました。40年先をいつも言ってるんです。で、40年先を言ってるから、もうなんていうんですか、あの神谷さんは今まさにあの、まあ、10年近くああいうネット右翼みたいなね、番組をやってね、こう成功しはりましたけど、僕はね、やっぱ40年も先を言ってるとね、さすがにもう別のことやっちゃってて、で今更何を今更みたいな感じなんですね。だからガンダム講談始めて20年経つんですけど、あと20年後ぐらいにガンダム講談やっぱすごいやんみたいに言われるんかななんて思うんですけど、まあ俺その時何歳やねんみたいな話もあって、そのやっぱね、先を行き過ぎてる人っていうのは結構ね、もう本当に自分の作品が死んでから売れるみたいなのがもうザラですからね、40年も先行っちゃってると。なのでしょうがないなっていう気はしてます。ただ、まあ、先を行ってることは悪いことではないやんっていうことですよね。もうとっくにもう今の世の中に飽きて、でもっと先におもろいもんあるんちゃうか言うて先の方に行ってしまっていて、まだ誰もおらんみたいなようなところをうろうろしてるっていうような感じかもしれないんですけども、それでもまあ悪いことじゃないし、そのうち死んでからでも評価されるんやったらええやんっていう、そういうのはね思います。YouTube の動画でもね、もうすっかり忘れて何年も経った動画がねえらいバズってたりもしたりして、なんやのんって思い、いつもなんやのんって思いますね。出したタイミングでバズることがまずないっていうね、そんな人生を送っておりますが、不器用なんですよ、とにかく。まあそれはしょうがない。というわけで皆さんもこの暑い夏を頑張って乗り切ってください。リャコンキスター。